今日はイザヤ書42章です。このところには救い主の予言が記されています。一節に、見よ、私が支える私のしもべとあります。私のしもべと呼ばれるのは、実はこれはイエス・キリストを指していると考えられます。私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授けと続いているわけですけれども、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に、聖霊が鳩のように下り、イエス様のところにとどまって、そして天から父なる神様の声が聞こえて、これは私の愛する子、この者に聞けということを言われたわけです。そしてイエス様は交渉外に立ち、この神様の救いを人々に伝えました。二節には、彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。この言葉の通りにイエス様は争ったり、そしてまたこの敵に対して無駄な戦いを挑むということをされませんでした。むしろ傷んだもの、そしてまた弱さを覚えているものを憐れんでくださり、また癒し、命を与えて生かしてくださる、そのような働きをなされた方であるわけです。そしてまた五節の終わりを見ると、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はとありますけれども、神様は私たちのこの体をも救ってくださる方であるわけですけれども、私たちに命の息を与えてくださる、そして真実に私たちを生きるものとしてくださる方であるわけです。イエス・キリストの救いを通して、私たちはこの十字架の罪の許し、また復活の新しい命、その恵みに預かることができます。6節の終わりを見ると、あなたを民の契約として国々の光とする、まさにイエス様は新しい契約となってくださった。それは十字架によって救いに預かり、また神の民に加えられるということであるわけです。そしてイエス様ご自身は国々の光どころか世の光として私たちを救いに導いてくださる。9節を見ますと、初めのことは見よ、すでに起こった、新しいことを私は告げる、それが起こる前にあなた方に聞かせる。この新しいことは信仰によって全てのものが救われるということであるわけです。旧約の時代においては、選ばれた神の民イスラエルが救われるということが語られていましたけれども、しかし新約聖書の時代においては異邦人も救われる。この新しいことがなされる。そして十節には、新しい歌を主に歌え、イエス・キリストを信じて救われたその人たちは全くまた新しい世界、そしてまた新しい霊の命をいただいて、新しい歌を主に歌え、主を賛美をする。十二節に、主に栄光を着せよとあるわけですけれども、このことをなしてくださる主なる神様に一切の栄光を返していく。そしてまた私たちは主の救いを心から褒めたたえるものでありたいと思います。16節を見ると、私は目の見えない人に知らない道を歩ませ、知らない通り道を行かせる、彼らの前で闇を光に、起伏のある地を平らにする。神様は私たちに救いの道を開いてくださり、そしてまた天の御国へと私たちを招いてくださる方で あるわけです。イエス様は私たちの光となってくださり、そしてまた自らが道となって私たちを導いてくださる。しかし大切なことは、この神様の御声、御言葉を私たちは心の耳で聞くことであり、そしてまた主の新しい救いの御業を見ることではないかと思います。18節に、耳の聞こえない者たちを聞け、目の見えない者たちを目を凝らしてみようと、このような勧めが出てきます。聞く耳のある者は聞くがよい、イエス様はそのように言われて、そして神様の御言葉を伝えられました。しかし残念ながら、このユダヤの多くの人たちはそのことを悟ることがありませんでした。そしてまた数々の奇跡の御業を行われ、そして人々に示されたわけですけれども、残念ながらそれを神の御業と受け止めて信じる人たちはいなかったわけです。しかし21節に、主はご自分の義のために望まれた御教えを広め、これを輝かすことを、イエス様を通してご自分の義を示され、そしてまたイエス様を通してその救いの光を輝かしてくださったわけです。しかし聞く者もまた信じる者もいなかった。そしてそのことは私たちに対してどうであるのかということを改めて示されていることを思います。それは23節を見ますと、あなた方のうち誰がこれに耳を傾け、後々のために注意して聞くだろうか。今私たちはどうでしょうか。聖書を開き、また日々聖書を読んでいます。しかしその中に神様の御声を聞いているでしょうか。そしてまた私たちは神様の御心に従って生活をしているでしょうか。もう一度私たちは自らを点検する必要があると思います。24節の後半を見ると、私たちはこの方の前に罪あるものとなり、主の道に歩もうとせず、その教えに聞き従わなかった。確かに旧約聖書の時代においてはユダヤ人はその通りにはしなかったわけです。特にイザヤの時代においては、このイザヤの言葉を聞こうとせず、そしてついにはバビロンによってユダヤ王国が滅ぼされるということが現実に歴史の中に起こったわけです。しかしそれは過去の歴史ではなくて、私たち自身が主の道に歩んでいるのか、また主の教えに今聞き従っているのか、そのことを心の中に探られます。私たちはもう一度主の御前に出させていただき、また自分自身を点検し、そしてまた主の御前にへり下り、また心砕かれた者として、もう一度主の御前に頭を垂れ、また祈り、そして信仰によって主に従う者とさせていただきたいと思います。